皆さんこんにちは。ちょっと歴史が好きな普通のサラリーマン岡本です。皆さん、じゃがいもは好きですか？日本でじゃがいもというとカレーであるとか肉じゃがであるとか、肉とが何かと炒めてみるとか、ポテトサラダにしてみるとか、なんかおかずの一つとか付け合わせとして扱われるイメージですよね。でもヨーロッパ、特にアイルランドやドイツなどといった北ヨーロッパの国々においては、じゃがいもっていうのは日本の米と同じく今でも主食として食生活に欠かせないものになっています。まあ、私も昔じゃがいもが米の代わりになんかなるかとか思っていた時期があったんですけど、まあ、昔仕事でアメリカに行ってステーキと一緒にマッシュポテトを一緒に食べた時ね、痛感させられましたよ。あ、これ米の代わりになるわってね。まあ、むしろステーキの場合米よりじゃがいもだろうみたいなね。日本の歴史において米が文化形成において非常に重要な役割を持ったのと同じように、ジャガイモってのはヨーロッパの歴史においてもとても大きな役割を持つんですよね。ということで、今回はそんなジャガイモについて焦点を当てた話をしていきたいと思います。では早速いきましょう。まずジャガイモってそもそもどこが原産なのかって話から始めたいと思いますが、先ほどは北ヨーロッパで主食になってる云々という話をしたばかりですけど、実はヨーロッパでジャガイモが食べられるようになったのって結構遅くて、これは早いところでだいたい16世紀末ぐらいと言われてます。ジャガイモってヨーロッパが原産ではなくて、ヨーロッパっていうかユーラシアですらなくて、これは南米大陸の中央アンデス山脈、今のペルーとボリビアとチリの国境近くら辺ですかね。ジャガイモっていうのはナス科の植物で、その中の海茎という茎の一部を我々は食べているわけですが、野生種のジャガイモっていうのはもともと苦味が強くて毒性もあって食べられたもんじゃないんですね。まあ、今でもジャガイモって芽が出ると毒を持つんで、ここら辺はイメージ持てるかもですけど、アンデスの人々はその毒があるジャガイモを独自の方法で毒抜きすることに成功して、そんでなんと紀元前5000年頃には栽培品種化に成功しています。これはまあ結構すごいことですよね。紀元前5000年ですから、ヨーロッパに伝わる約7000年前から南米ではジャガイモが食べられていたということになります。で、ジャガイモっていうのは標高3000メートルのアンデス山脈原産ってこともあって、寒冷に強いってことで安定して収穫ができることから、この先のアメリカ大陸の人たちの暮らしを大きく支えていくことになります。アメリカ大陸って逆にユーラシアのように麦とか米とかの栽培がされなかったんですよね。アメリカ大陸にも文明がこの先発達して、で南米においてはアンデス文明と呼ばれるものが形成されていくことになるわけですが、一番有名なとこだとインカ帝国がそうですね。このアンデス文明を食で支えたのがジャガイモと言われてます。南米というとね、トウモロコシも非常にイメージ強いと思うんですけど、最近はどうもインカ帝国においてトウモロコシっていうのはあくまで儀礼用の用途でしか使われてなかった説もあるらしいです。で、そんな感じで南米の人たちの暮らしを支えたジャガイモですけど、ついに16世紀になるとあの連中が新大陸に現れます。それはフランシスコ・ピサロをリーダーとしたスペインのコンキスタドール。ピサロはインカ帝国に少人数でやってきて、でたちまちインカ帝国を滅亡にまで持っていくすごいやつなんですが、ピサロたちは1530年代インカ帝国を略奪している最中にジャガイモに出会って食べてます。おそらくこれがヨーロッパ人がジャガイモを食べた初めての記録になるんですかね。ちょっとわかりませんが、でもピサロたちは新大陸の作物を自分たちの故郷に持っていくことは特に考えてなかったんで、ジャガイモがヨーロッパに正式に運ばれていくようになるには、ここからさらに30年ほどの月日が必要になります。輸送の記録で正式に残っているものだと、一番古いのが1567年ということのようです。で、ジャガイモがヨーロッパに伝わってからというものの、その後ジャガイモが普及していくのも時間がかかります。その背景にあるのは地理的条件と宗教的理由です。地理的条件はというと、原産がアンデス山脈っていう高地であることと、あと南半球北半球の問題があって、そこら辺がヨーロッパの環境に適応して十分に収穫ができるようになるまで、品種改良にかかる時間がある程度かかったってことですね。で、宗教的理由はというと、これなんともなんだかなという感じなんですが、一部地域によっては18世紀になっても聖職者が教徒に対してジャガイモを食べることを禁じていたんですよ。理由はなぜかというと、ジャガイモが聖書に載っていないからそれはそうですよね。聖書が誕生した時期にユーラシアにジャガイモなんてないですから。あとは当時の医学で学説として挙げられていたものとして、植物の姿形が人間の体に似ているものがあれば、その部位に対して何かしらの効果があるっていうもの、例えばクルミは脳に似ているってことで、クルミを食べれば脳が良くなる、精神病に効果があるなんてことが大真面目に考えられていたわけですよ。こういう考え方は1500年代頃の錬金術師が考案をしだして、そんで医者の間でも真面目にそのように取り扱われるようになったんですけど、ジャガイモがヨーロッパに届いた時もこのとんでも学説はなんと とまだヨーロッパに残っていて、ジャガイモはハンセン病にかかった時の指に似てるねって言われて、じゃあジャガイモを食べればハンセン病が治るではなく、ハンセン病を引き起こす悪魔の食べ物と思われてしまったんですよ。ということで1748年になると、フランス国内ではもしものリスクを想定して人の食用にジャガイモを栽培することを禁止する法律を作ってしまいます。こうしてヨーロッパの中では無駄にリスク管理を徹底しすぎた結果、ジャガイモの普及が遅れていって、でその一方でインドや中国では早急にジャガイモが広まっていくんですが、まあ、なんともまあ当時のヨーロッパの後進性がわかるエピソードですよね。でじゃあジャガイモは何をきっかけにヨーロッパで大普及されていくことになるのかというと、まあいろいろあるんでしょうが、一つ大きなところだと戦争が挙げられます。ジャガイモって土の中にあるわけですよね。なんで戦争で農村が兵士たちの略奪を受けたとしても、土の中をいちいち掘り返したら大変なんで、ジャガイモは麦とかと違って無事なことが多かったんですよ。だから戦争において農民の方がよっぽどうまく生き残る傾向があって、時に18世紀後半というと、プロイセンやオーストリアが戦争しまくっていた時期でもあるんで、プロイセンにおいてはいち早くジャガイモがヨーロッパの食生活に欠かせない存在となっていきます。でそんな中、フランスはあんな法律作ったぐらいなんで、まだまだ遅れ気味であったんですけど、フランスのある人物によってフランスにおけるジャガイモ史が大きく変わることになります。その人物の名はアントワーヌ・オーギュスタン・パルマンティエ。この人はフランス軍に協力をしていた薬剤師だったんですけど、フランスとプロイセンが対立していた七年戦争において、なんとこの人めっちゃ不注意なことに5回も捕虜としてプロイセンに捕まってるんですよね。でその時の食料として支給されたのがハンセン病を引き起こす悪魔の植物ジャガイモ。しかもジャガイモだけ。これは捕虜虐待ではないか、騎士道精神に反するだろう。うるさい、つべこべ植えずに食え、おらー、やめろー。ということでパルマンティエは豆き散らしながらなのかどうか分かりませんが、捕虜にいる間ひたすらジャガイモを食べた結果、自分の体がみるみる健康になっていき、そして体重も増えていったことに気づいたんですね。これは悪魔の植物なんかでなく、もしかしたら万能食料なのではないかと思うようになったパルマンティエ、フランスの帰国後にジャガイモの啓蒙活動にひた走ることになります。ただでさえこの頃は寒冷化で穀物の価格が上がりまくってきていたんで、寒さに強いジャガイモはメリットしかもたらさなかったわけなんですよね。でこの人がジャガイモ啓蒙で取った行動がまた個性的で面白くてですね、まあ、ちょっとそれを紹介すると、例えば当時のフランス王妃マリー・アントワネットに対して、ほらこの花綺麗でしょって言ってジャガイモの花を髪につけてもらったり、まあ、今の時代だとジャガイモの花を髪飾りでつけてたらなんか笑ってしまいますけどね。その花綺麗、何のお花かしら、これジャガイモ、ジャガイモみたいなで、あともう一つ有名なパルマンティのジャガイモ啓蒙作戦は、パリの外れの畑にジャガイモ育てて、そんで日中それを守るためにわざわざ護衛をつけさせたんですよ。畑に護衛いたらびっくりしますよね。普通どんだけ高級なもん育ててんだこいつって。でそれが人柄の注目を浴びて、でそうなると当然悪いやつが出てくるわけですよ。夜中になりゃ護衛も眠くて集中力も落ちるだろうし、その間にあの畑のものをこっそり奪っちまおうぜって。で空腹の盗人がいざ夜中に畑に近づくと、なんと護衛が一人もいない。でそれに喜んでジャガイモを盗んだ盗人は家に持ち帰り、ジャガイモ料理を食べ、そして痩せ細った体はみるみる栄養を取り戻し、健康で幸せな生活を送るようになったとさ、という幸せエピソードをいっぱい作ったんですね。そんでついにその努力の甲斐もあり、フランスにおいてジャガイモ禁止令がついに解かれ、フランス革命が起こる年の1789年にはパルマンティエはジャガイモの栽培と利用に対する科学的論文を書き上げて、でようやくフランスにおいてジャガイモの普及が本格化するようになって、フランス革命後の大荒れになったフランス国内で、そのフランス人たちの上からを守ったことにつながったんで、パルマンティエはフランスにおいてもジャガイモ普及の父としておそらく崇められ、まあ、今でもパリ市内の地下鉄にパルマンティエ駅っていうのが作られて、でそこにはパルマンティエが農民にジャガイモを手渡ししている像があるとかっていうことなんで、まあ、パリを訪れた方はですね、ぜひ行ってみてはいかがでしょうか。でただジャガイモはヨーロッパに幸福だけをもたらしたのかというと、実はジャガイモに関して歴史的悲劇も起きています。ジャガイモによって食料が増え、人類が取れるエネルギーの量が増加し、そして人口が爆発的に増えた地域があるんですが、それはどこかというとアイルランドです。当時のアイルランドはヨーロッパにおける人口密度は最大 で人口が急に増えすぎたせいで労働者の4分の3が失業してしまって、そんで住む土地もだいぶなくなり、住宅環境や生活水準はもう最低レベルになってしまったんですね。そしてある時ついにその人口を支えていたジャガイモに悲劇が訪れます。ジャガイモをはじめとした植物に対する病原菌、 ハガレ病っていう恐ろしい病があるんですが、これがアメリカ経由でもたらされてしまって、でそのせいで一気にジャガイモが腐ってしまって全然収穫ができなくなってしまったんですよ。それどころかすでに貯蔵しているジャガイモも腐ってしまったんですね。でもすでにスコットランドにおける人口はジャガイモたくさん食べれる前提での規模になっていたんで、このジャガイモの病気のせいで餓死者が史上かつてないほどに出てしまいます。その被害者はなんと100万人以上。これぞ世界史上有名なジャガイモ飢饉っていう悲劇的事件です。1840年代に起きたことですね。この時のアイルランド人口は800万人以上あったんですけど、この後アイルランドはこんなとこ住めねえって言ってアメリカ大陸への移住が本格化するようになり、でそもそもの餓死者による死者数もとんでもなく多くいたことから、なんと現代に至るまで当時のアイルランドの人口水準に戻ったことは一度もないんですよね。でアイルランドほどでもないですけど、ノルウェー、デンマーク、ドイツといった国々でも同様の現象が起こり、その結果大西洋を越えて新大陸に移住した人が多く発生したのがこの時期です。なんでジャガイモは新大陸からもたらされて栄養失調気味だったヨーロッパの人たちの暮らしを改善させた一方 でそれに対する依存が増えた結果、ジャガイモが取れなくなると今度はヨーロッパ人たちが新大陸への移動することになったってことで、ジャガイモっていうのはヨーロッパと新大陸の歴史を語る上で決して欠かせない食べ物ということになるわけなんですね。ちなみにアイルランドに悲劇にもたらしたハガレ病ですが、最近の話だと2017年アメリカのアイダホ州にある会社がハガレ病に耐性のあるジャガイモを開発して、そしてアメリカにおいて発売が認可されています。人類は長い時間をかけてついに歴史上の大悲劇をも克服することに成功したっていうのはなんだか胸が熱くなりますね。ということで皆さん、今夜はジャガイモでも食べて南米とヨーロッパの歴史を感じてみてはいかがでしょうか。この動画をいいねと思った方はチャンネル登録、高評価、コメント、X のフォローなどしていただけるととても嬉しいです。それではまた次回お楽しみに。